ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。寒中お見舞い申し上げますというところでしょうかね。1月がスタートしましてというか2021年がスタートしまして、もう早3週間経ってしまいまして、本放送であれば、本日1月22日というところでしょうか。今年の正月というか今回の年末年始、皆さんいかがお過ごしでしたかね。私はいつもと変わらない年末年始ではあったんですが、ちょうどですね、毎年年越しのタイミングはですね、富士登寺に行って除夜の鐘を鳴らしてみかんもらって帰って食って寝て朝起きて、初日の出を見に和集山に登ってというのが、まあ、毎年のルーティンではあるんですがですね、今回はですね、年越しのタイミングちょっと前にですね、大晦日の23時過ぎぐらいまで、バタバタしてまして、ちょっと横になったらこれ寝てしまうなと思ったら案の定ですね、年越しのタイミングでうっかり寝てしまって起きたらもう朝というか日付が変わって年が変わって2021年1月1日のですね、朝1時13分だったんですね。うわ、いや、除夜の鐘を打ち捨て突き損ねてしまったというか、除夜の鐘を鳴らしに行かなかったのは何年ぶりぐらいですかね。10年ぶりくらいか20年ぶりぐらいか。とりあえずですね、毎年年越しのタイミングで富士登寺で過ごすというのが今回途切れてしまいました。まあ、そこはしょうがないですね。やはり眠気には勝てないというか睡魔には勝てないということで、睡魔には勝てないというか睡魔に勝てる体力をつけたいなというところですけども、やはり健康第一なので、眠たい時はしっかり寝ましょうということですね。まあ、除夜の鐘は、つけなかったんですけども、初日の出は、見逃さないようにということですね、体内時計をですねしっかりセットしてですね、朝5時前には起きましてですね、家を出動しまして、家からですね、我が家から和集山の展望台駐車場までってですね、だいたい30分ぐらいかかるんですね。で、元旦の朝5時に出てですね、5時半には和集山の展望台の駐車場に行くとですね、もうほぼほぼですね、ギリギリ満車に近いぐらいの時間になりそうだなというのがですね分かっていたので、今回どうしたかというとですね、去年11月の頭にですね、茶屋町から下津井まで、旧下田跡をですねウォーキングしたわけなんですけども、その際にですね、風の道というところがあって、風の道っていうのはさっき言った下田跡の、今、歩行者自転車専用道になっているところで、特に小島駅というか旧安治野駅から下津の間を、まあ、風の道というですかね。でですね、そのトライアスロンでも実はこの道通るんですけども、トライアスロンの時はチャリンコで激走してるので、あんまり横の風景って見てないですね。で、歩いてみると、は結構こういう風景なんだということで、旧和集山駅ですかねというのがありましてですね、その旧和集山駅、下田跡の下田の和集山駅跡に向かって車を走らせてですね、そこに行くとですね、まあ、ほとんど車はいないわけですよ。まあ、裏道みたいな、地元の人しか多分知らないような道なので、そこまで行くとですね、その旧下田の和集山駅からですね、和集山の山頂までって意外に近いんですね。で、そこで家を5時に出て、5時半ぐらいに和集山駅に着いて、山頂に登ると、もう結構今年も人が多かったですね。で、若者が多かったんですけども、コロナウイルスといえば3密というか、密を避けようということになってますが、さすがに元旦の朝ばかりは和集山の山頂はかなり密だったんですね。で、今年の初日の出、非常に綺麗に登ってきて、いや、今年も頑張ろうということで、気合を入れておりますが、まあ、1年の計は元旦にありで、今年は何を考えているかというとですね、まあ、今年の抱負というか、 1に健康、2に健康、3子に健康、5に健康、もう健康のことしか考えてないというか、まあ、健康第一で、過ごしたいなと思っているわけなんですね。あの年明け早々ですね、我が家では、とある事件がありまして、どんな事件かというとですね、我が家の母親がですね、今79歳ですかね、79歳になる母親がおるんですが、風呂に入ってて風呂から上がる時ですかね、なんかうっかりなんか転倒して転んだわけなんですね。で、我が家っていうのは昭和44年1969年に建てられた、まあ、木造住宅というか、もう築50年経っているわけなんですが、風呂場の入り口がまあまあ昔ながらの風呂なんで、あのガラスドアなんですね。で、あのうちの母親はその風呂場で転んで、そのガラスドアにぶち当たってですね、ガラスが割れてしまったんですね。で、背中中そのガラスの破片が刺さって、ちょっとラジオで聞くのはあれですけど、血まみれになってですね、で本人はあの背中が見えてないんでどうなってるか分かんないですけども、ですぐ救急車を呼んでですね、結局が川崎医科大学附属病院にお世話になったんですが、6針縫う怪我になってしまいました。まあ、あの別にあの命に別状があったわけではないんですけども、やはりですね、高齢者が風呂場でこけると大事だなというのもあるんですけど、昔のながらの風呂というか、いや風呂場の入り口別にガラスじゃなくてもいいよなということがあってですね、まあ、その状況はあの某 SNS ですね、年始早々すみません、あのうまく喋っておりませんが、 Facebook でその状況を、アップしましたらですね、いろんな人からアドバイスをいただきまして、本当にありがとうございます。やはり健康で安全に暮らすにはどうすればいいかという知恵はやはり皆さんいろいろ経験上お持ちのようなので、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかという、ご指摘というかご示唆、ご教示いただきまして、まあこれから先ですね、まあ、より安全に暮らすための、まあ、対策を練っているところではあります。で、まあ、世の中はですね、この時期非常に寒いですから、そろそろあの風邪ひきの人が増えてくるかなとか、あるいはインフルエンザの人も増えてくるかなというのもありますし、もちろんその新型コロナウイルスの感染者陽性反応出ている人も増えているわけなので、なかなか大変だと思いますが、最終的にですね、先ほども言いましたが、私の今年の抱負というのは、まあ、1に健康、2に健康、まあ、健康に留意しようということで、これは皆様にもやっぱり当てはまるのかなと思っています。で、一番大切なところ何かというと、まあ、あの自分の身は自分で守らないといけないという意識をやっぱり持つことが大切なのかなというところですね。自分の身は誰かが守ってくれると思っているのかもしれませんけども、例えば国とか市町村、まあ、あのそういう行政が守ってくれる部分、それは確かにあるわけですね。まあ、社会保障制度はいろいろあるわけですけども、最終的にですね、あの絶対それが安心なのかというとですね、安心できない部分もあると思いますから、やはりですね、自分の身は自分で守るために、いろんな情報とか知識をですね、つけておくことは大切なのかなと思っています。で、情報といえばですね、やっぱり地元の情報は、地元の放送局で聞こうということで、今年もですね、この JOZZ8ACFM、まあ、82.8MHz に合わせていただくとですね、まあ、倉敷総社方面の情報はいっぱい、発信されておりますので、より詳しくキャッチできるのではないかと思っています。はい、そんな感じでですね、皆様今年もですね、くれぐれも安全と健康に留意してですね、楽しく明るく元気よく笑顔で、お過ごしいただければなと思ってますし、そのためのお手伝いが私も少しはできればいいなと思っています。ということで、年明け早々なんか喋り方がいまいちでしたが、来月はもっと寒くなる可能性もありますので、しっかりとですね、体の体調を整えて、来月の放送に、臨みたいと思っております。皆さん風邪をひかないようにご自愛ください。それでは来月またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。